成功に導かれるビジネス論、未来を読む力育成術。こんにちは、フューチャーメンタルセラピストの宮古明です。
ナビゲーターの北村明子です。さあ、今日も転げ回るぐらい爆笑の話を聞かせてください。
そうね、
うん、
まあ、いつもねこれが日本収録なのでね、まあ、1話目はほふく絶倒の話だったですから、
うん、
2話目はおとなしくいこうかなと。いや、まあ、どこがほふく絶倒やねんって話なんですけどね。
おとなしい話なんだ。いいよ、たまには。
いやいや、真面目っていうか、
うん、
いや僕はいつも真面目ですからね。そんなほふく絶倒の話はそんなにしてないと思いますけどね。
曖昧曖昧にほふく絶倒が混じるけど、
ね、まあまあ曖昧曖昧で、それがダダ滑りする、
ね、ダダ滑り。
うん、ね、皆さん、ダダ滑ってないよって、面白かったよって言ってくださればすごくいいんですけど、誰一人聞きませんからね、僕のお正月の話は。
なんかリアクションください。
いや、本当です。お待ちしております。
はい。
はい。で、今日は、まあ、未来を読む力育成術なんで、
うん、
まあ、結局皆さんに、聞いてくださってる皆さんに、ちょっと未来を読む力をね、
うん、
少しずつでもこう、養っていただこうと。まあ、今日はそういう回にしようかなというふうに思います。
あ、未来読みたい。
読みたい。
読みたい。
あっこさんは読んでると思うんだよな。
マジか。頑張る。
あると思うんだけどな。
頑張るよ。
アコさん多分、自分の感覚って結構信じてるでしょ？
めっちゃ信じてる。
そうでしょうね。
うん。
ある意味感覚の中で生きてるよね。
そうみたい。
で、考えるの後だよね。
あ、ケースバイケースだけど、
感
覚と時は多い。
うんうん。
多い。
動きながら考えたりするよね。
あ、そんな時もあるね。
うん。
うん。
そう。うん。で、だから、ある意味自分の未来を読めてるわけですよ。あのね、はっきり映像で見えてるとかではなくて、
うん、
その感覚でいいんだと僕は思うんですよ。
へ、
なんとなくこうなるかもしれないという、このなんとなく感ですね。
うんうんうん、
これがすごく大事で、
うんうんうん、
うん。これを皆さん気のせいにするんですよね。
あ、はい、はい。
はい。例えば、
うん、
右と左、道が分かれてます。まあ、前回の話でどっちを選ぶって話と、
まあ、
ちょっと似てるんだけども、
うん、
うん。右と左分かれてますよ、というときに、
うんうん、
じゃあ、どっちを行くって言ったときに、なんとなく感覚で左、いつも右行くけど左の方がいいかなとかさ、そういうときってあると思う。そういうときはね、左に行った方がいいんですよ。
うん、
そうするとね、面白いことに、こう、出会わなかった人に出会ったりとかね。
ああ、はい、はい。
はい。そういう、またご縁につながったりとか、うん、まあもちろんそんな場合もない時もあるんだけども、
うん、
と、だから何かの時に自分のその感覚というものをですね、
うん、
やっぱりね、大事にしていくと、これ結局、うん、自分の未来を読んでるってことにつながってるんですよね。
なるほど。うんうんうん。
うん。で、まあこれもある時お話ししたことあると思うんですけど、
うん、
あの、融資が全然できないくらい、あの、もう受けられないクライアントさんがいらっしゃってて、うん、
はい、
でも、その、事務所にお伺いしたときに、うん、ある銀行の次長さんの名刺があったんですよね。
はい。
で、珍しくその方、いつも片付けてらっしゃる方なんですけど、なんかそれだけがポンとあって、
うん、
あれなんだと思って。で、うん、何やにさんって言って、うん、この名刺ってどうしたんですかって言ったら、うん、いや、あの、わざわざこの方って、うちを訪ねてきてくださって、みたいな。
うんうん、
で、まあ、何の話って言わけではないんだけども、
うんうん、
あの、名刺交換して帰っていかれました、みたいな。
うんうんうん、
ああ、これ、この方に連絡したら融資取れますよ、つって僕言ったんですよ。何気なく。
はい。
はい。で、大体次長さんが決裁権持ってたりするので、うん。うん、なんだかピンときたんですよね。
うん、
多分この方は、融資のその、あれがあって、探りに来たというか、うん、当たりに来たというか、じゃないのかなと思ったんですよ。
うん、
だからこっちから、言ってみたらいいっすよって、遠慮なくって言ったら、うん、あの、まあ、結果そのか、そこの銀行さんとはお取引がなかったんで、その銀行の方が違う方を銀行を紹介してくださってですね。
うん、
いわゆる政策、国関係の。
はい、はい。
で、そこで見事融資が降りたんですよ。
お
そう。で、僕は結局そこで頭で考えたら、いや、そんなことあるわけねえだろうって考えてしまうでしょ？
ー。うんうん、あ、頭で考えるとね。
ここまで考えるとね、だってもう融資受けられないっていう状態になってらっしゃるんだったら、多分それはどこに行っても無理だろうって思うじゃん。でもなんとなくね、ポロッと口から出ちゃったんですよ。
自然と。
自然と。多分連絡したらいいっすよ、みたいな。いい話になると思いますよって。で、多分その時に僕、その方の、その銀行の前にその方のこう未来がなんとなく僕見えてて、この人は絶対うまくいくって思ってたんですね。だからこん
あ
な
る
と
ね。
こで、ありますよね。そう。こんなところでこの人終わるところじゃないと思ってたんで、で、そこからその方の大逆転が始まっていくんですよ。まあ、それがきっかけであったかどうかはわからないんだけども。でも、もうそこからもう十何年のお付き合いで、で、この前20周年迎えられてみたいなね。素晴らしい方なんですけども。まあ、そんなことがあり。でも、これって多分僕はそこでふと見た。なんとなく感じた。で、それを言った。で、その方が実践した。で、これがその方の未来につながった。というところで。で、これ僕未来を読む力だと思うんですよ。
そうね、その通りだね。
ね、どうなるかはわからないんだけども、でも自分の感じた中でイメージがあるんだったとするならば、そこに向かってやりましょうみたいなことってあるじゃないですか。そう。で、ちょっと話変わるんですけど、これ僕がこの仕事をする前にね、大分に、まあ今も大分に在住なんですけど、大分にいながら、なんかできる方法ってねえのかって思ったわけですよ。交通費かけて行ってっていうのってすごい経費かかるし、東京だったら利便はすごくいいし、で、関東圏のお客様多かったらばね、すごいやりやすいけども、でも大分からわざわざ関東まで出ていくのかと。で、しかもコンサルをやり始めた頃なので、月額のフィーとかめちゃくちゃ安いわけですよね。それだとちょっとペイできねえなと思ったんで、なんかねえかなと思った時に、アンテナずっと張ってたら、あるなんとかコーチみたいな人のブログにたどり着いて、で、サイドバーに、スカイプ相談やってますってあったんですよ。
当時はスカイプだったんだ。
当時はスカイプ、もう、それこそ20年前ぐらいの話。スカイプ主流、ズームないみたいな。
全然だよね。そうだね。
そう。で、あ、これって無料だし、これをやったらいいんじゃねえかなと思って、もうすぐ飛びついたんですよ、僕。もう、あ、これはいいと思って。そうすると、そのスカイプを使うことによって、大分で、当時、月60名ぐらいのクライアントさんいてくださったかな。最大でね。で、そこまで膨らんでいって、でももう大分に僕いるだけ、スカイプで繋いでやらせてもらうだけ。ということができたわけですよ。でも
す
そこ
ごい。
で、いいなと思ってすぐ飛びついた。だからこれってね、結果そこで僕は未来読んでたんだなと思うわけですよ。
なるほど。
そう。で、これは僕だけじゃなく、これは皆さんも。で、さっき冒頭に、アコさんも感覚ですよねって、頭でも、まあもちろん動くときあるんだけど、心で動く方にやっぱり優先しますよねっていう話あったと思うんだけど、やっぱりこれをお聞きの皆様も、自分のやっぱり感覚というものを信じて、で、毎日少しでもいいんですよ。日常の中でそれを磨いていくと、いずれ未来を読む力っていうのはすごく大きくなっていくはずなんですよね。
なんかそういう感覚を磨き続けるってのもすごい大事ですよね。
めちゃくちゃ大事だし、よくほら、なんか超能力みたいに思う人もいるし、なんか突然その力が身につくのかみたいなことって思ってる人も多いと思うんですよね。そんなことなくて、やっぱり日々のこれトレーニングでもあると思うんですよ。感覚を磨くという部分で。で、昔はね、やっぱり五感に、さらに第六感というものがあったです。 まあ今でもあるんですけど、
うん。
その第六感っていうものってやっぱりすごくこう研ぎ澄まされてたと思うんですよね。例えば電気のない時代に自分の身を守るとしたらもう第六感を、五感を研ぎ澄ましながら、第六感を研ぎ澄ましながら、すべての全神経を集中しながら自分の身を守らないといけないっていう状態にも合ってたと思うんですけども、今やそこが便利になりすぎちゃって、五感でさえちゃんと使えていない人間になってるし、ましてやその第六感なんて何のこっちゃみたいな話も多いと思うんですよ。でももともと備わった多分 DNA ではずっとそれは脈々と受け継がれてきてますので、その第六感というのは必ず人間は備わってますから、だからやっぱりそうやって自分でアーフとなんとなくで気づくことっていうのは、まずやってみるとか、まず動いてみるっていうことをやられると、自分の未来っていうのはすごく大きく開いていくのではないのかなという気がしてます。
私ね、人間ってやっぱ動物だと思うんですよね。で、動物的な観点、なんか、私絶対あると思うんですよ。
あります。
ただ、
あ
なん
りま
か、
す。
多くの人は、頭で考えてしまって、なんかやりたいことを我慢したりとか、なんかどうせダメだろうって思っちゃって、やらないとかね。そうすると、なんか動物的な観点どんどん失われる気がするんです。
おっしゃる通りです。
だからね、なんかまあ、それが第六感っていうものなのかもしれないんだけど、そこはなんかね、ないがしろにしない方が絶対にいいと思う。
絶対にいいんですよ。
ね。
だから今、ちょっと暇があれば、やっぱりスマホを見てしまったりとか、あれがね、僕はやっぱかなりの元凶じゃないかなとも思う。
そうね。鈍くなるよね。
例えば電車の中とかでも、まあ見回すと9割9分皆さんスマホ見てますよね。
そうだよ、私も最近、昨日だったかな、ふと駅歩いてて、まあ人がいっぱいいたんだけど、みんな歩きスマホもさ、半分以上の人やっててさ、やってるよね。
やってます、やっ
危
てます。
ないよね、
やばい、
普通
危
に。
ない。危ない。本当に危ない。普通に危ない。普通に危険。でも、こう、例えば電車の中でね、こう、外の景色見るとかさ、つり革広告見るとかさ、人を観察するとかさ、いろんな気づきね、あると思うんですよ。
そうだね。
だから僕、電車に乗って一切見ないです、スマホ
あ、そう
は。
ですか。
緊急な場合は、まあ、電車に乗る機会こっちもあまりないですけどね、こっちにいると。東京にでも行ったりすると、ほぼほぼ僕、電車では見なくて、人間観察をします。
ああ、いっぱいいるから、ね、変な人がね。
めちゃくちゃ面白いですよね。でも、そうやって何か触れる、見る、聞く、感じるっていうことは大事にしてるので、これはね、本当ちょっとでもいいから、皆さん、もしあれだったら、未来の力身につけたいんだったらば、ちょっとその電車でとかのスマホは、ちょっとやめるとか、工夫をされてみるのも一つの方法かなというふうに思います。
そうそう。素の自分、ツールを使わない自分になってみるっていうの
そ
が
の通り
ね、
です。その通
私
り
もお
です。
すすめしたいと思います。
その通りなんです
ね。
よ。だって、本来力って備わってるし、本来素晴らしいものを皆さん持ってるので、
私もそう思う。
本当にそうなんですよ。
ね。
まあもちろんその個別差はあるよ。で、役割の違いもあるから、それは大小もいろいろあるんだけども、でも本来皆さんすごい可能性を持ってらっしゃるので、その可能性を開くっていうのはやっぱり自分の感覚というものをやっぱり自分で信じるっていうことは、これは必要なことではないかなというふうに思っております。
ああ、本当そう思います。
ありがとうございます。
磨こう、磨こ
いや、磨いて、まあ、あなたはいいです。大
う。
丈夫です。
テカテカのキラキラのギラギラになるわ。ツルツルに
い
な
や、
る
も
わ。
う大丈夫です。お墨付きを差し上げてます。
ありがとうございます。はい、ではでは、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。みやこあきらはビジネス相談のセッションをいつでも受け付けております。ご希望の方は、ひらがなでみやこあきらで検索してください。トップページに出ますので、そちらの方から、ご相談いただけたらと思います。お待ちしております。